新しい週の朝をこうして迎えることができて感謝いたします。雪になるかというような予報もありましたけれども、今のところは大丈夫のようでありますが、今日は礼拝堂の方は本当にさらに少ない方々が集っておられて、ズームの方がちょっと多いかなというそういう感じでありますけれども、変わらずに礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。来週は教会総会ということになりますが、来週になりますとこの週報の台紙も新しい年度のものに切り替わるということになります。でずっと1年間私たちこの週報の中に印刷されておりますコリント人への手紙の第1の1章18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です、この言葉をいただき、十字架の言葉が力であるということを覚えながら歩んでまいりました。で、振り返って私たちは十字架の言葉の愚かさを自分の力とすることができたでしょうか。私たちの罪のゆえに呪われたものとなってくださった主イエスの口から出たその言葉、それは父なる神様から離れるということの悲しみ、嘆きと、そして罪人のための取りなし、また神の手にすべて委ねるという決意の言葉でありました。すべて神様に向かっている言葉です。それが十字架の上でのお言葉でありました。はた目から見てそのようなことを願い行うということは実に愚かだと。十字架に釘付けになっている者がそんな叫びをして一体何になると思われるような言葉であります。で、実に愚かだと思われるようなことであったとしても、また思った通りお前は失敗したじゃないか、お前の周りには誰もいなくなってしまったではないかと揶揄されるようなことがあったとしても、この主イエスの十字架の言葉は父なる神に届いた言葉でありました。で、振り返ると私たちが昨年はずっとコロナウイルスのために制限を受け、今なおそれは続いております。そういう中で主に願ってきたこと、行ってきたことのすべてに父なる神は関わり続けてくださったということであります。主イエスの十字架の言葉は今も生きて私たちの命となっています。そのことに感謝を捧げたいと思います。で、主の言葉の愚かさを知りながら従う者たちをパウロは神の相続人だと言っています。イエスによって私たちは神の資産を受ける、そういう相続人となったのだということです。相続人だからこそ私たちは神をお父さんと呼ぶことができるんだともパウロは言っています。で、このガラテヤ人への手紙では十字架の主に従う神の子供たちがまた元の生活に戻っていくことへの嘆きが書かれております。で、ここで言われている元の生活というのは律法に従って生きるということ、そのことによって神の子供と認められようとする生活に戻るということです。具体的には ユダヤ人のことが想定されていますので、割礼の儀式の必要を重視する、そういう教えに戻ったということを指しています。ユダヤ人の男子は必ず割礼を受けるということになっておりました。それが神の民の印です。で、私は救われた民だという証、印であります。主イエスを信じるだけでは不十分である、割礼も受けなければならないとの教えで、この教会が混乱をしていたということなんですけれども、まあ、いわば十字架の言葉の愚かさを受け入れなかったということでもあります。律法に従うということから生まれる問題というものがあります。で、それは自分が律法というある種の規則を守っているかどうか、自分が正しいかどうかというのは、そこに計りの基準というものが与えられるということになります。神様は、私がこのことを守っている正しいものだから神の子として迎えてくださるということになります。で、そこから高ぶりへの誘惑が生まれ、他の人を裁く心も生まれます。自分は守ることができたワンランク上のものであるということになります。決まりを守れなかった人は大変失望いたします。自分を卑下し、あるいはいたたまれなくなります。両者ともに律法を作ったお与えになった神様の心から離れている。イエスはこのようなジレンマに陥っている者たちを救い、自由を与えるために来てくださいました。それがこのパウロが説いていることでありますけれども、で、自由を与えられる、律法から解き放たれて、本当に素晴らしいことであります。自分にはできないことを免除してくださる、それが十字架の救いであります。ただここでパウロは注意すべきことに目を留めさせているわけですが、与えられた自由というもの、イエスを信じることによって与えられた自由というものは、自分の好き勝手に生きるということを意味しないということです。で、神の相続人は御霊によって生きるのだと言っています。御霊によって歩みなさい、聖霊に従って歩みなさいということであります。で、イエスを信じた者たちに与えられた聖霊は、私たちを罪から解き放ち、神の支配のもとに生きる、そういう自由を与えられたのであるということです。もう一度13節を見ますと、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使い合いなさい。律法全体は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのですと、そのように書かれておりますが、私たちは一人一人が神様に作られたかけがえのない存在でありますから、自分自身を愛すると書かれておりますけれども、 自分自身をケアするということを決して忘れてはいけないと思います。特にこういう閉塞感が漂うような日々を送るときに、自分自身をしっかりと顧みる、自分の救いを願うということは必要であります。それは霊的な意味だけではなくて、肉体的にもですね、健康の上でも精神的な健康ということを考えても、やはり自分自身をケアするということを大切にしていかなければいけません。で、真に自分を大切にするということ、でこのことを聖霊は私たちの隣人への配慮、心配りというものへと用いていかれるということであります。聖霊は隣人の必要に気づかせてくださる。で、私たちがその聖霊の照らしに心を開いていって、そして、あの方にはこういう必要があるということに目を留めて、それに対して答えるものでありたいと思います。もちろん私たちは何でもできるわけではありませんけれども、私たちにできることがあるならば応じるものでありたいと思います。で、その聖霊の語りかけを捉えるものとなりたいと思います。そのためには聖霊なるお方に心を向けるということが必要だと思いますけど、サムエルではありませんが、しもべは聞いております。この心を常に持っておきたいと思います。で、聖霊の照らしによって神の心に気がつくならば、その隣人を愛するという神の心に気がつくならば、この十五節で言われているような互いに噛みつき合ったり食い合ったりするというような、そんな裁き合う心は遠ざかっていくことであります。私たちが主の体である教会として共に生きていくために、この聖霊の照らしにしっかりと向き合いたいと思います。またこの聖霊によって生きるということは、16節見ますと、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありませんとあります。肉の欲望を満足させるということが、その私たちの心の中心にはならないということです。誰にでも欲望というものはあります。で、その欲望に従って歩む具体的な歩みは、19節以降にどういう現れになるかということが書かれていますが、ここで肉の欲望と言われているものは、行き過ぎたもの、むさぼる心、私たちを罪に駆り立てるものであります。で、それを求めていっても真の意味で私たちには満たしがないということであります。私たちはそういう願いというものはあるんですが、でもそれを追い求めることから聖霊が私たちを守り導いてくださるということです。誘惑は常にあります。すべての人にどういう面かは分かりませんけれども、弱さがあって誘惑があるというわけですが、でも すべての人がこの聖霊の助けを必要としているものであります。でこのような誘惑についても互いに祈り合い重荷を終え合えたら本当に幸いだと思います。こういうことを相談したら驚かれるんじゃないかと言って自分だけで抱えるということをするのではなくて祈りの中に重荷を負い合うことができるものとなりたい、まあ、この手紙を通してパウロはその重荷を負い合うものとして、自分自身をこの差し出しているわけであります。で私たちは弱い、イエス様を十字架に追いやったほどにこの私たちの欲望というものが過ぎてそしてイエス様を十字架に追いやったほどにそれほど弱いものでありますがでもその重荷を追い合うものがこの十字架にかかられた主イエス様が口から出したその言葉の力を知っているものであります。イエス様があそこまでご自分を捧げてくださったそのことのゆえに私たちは共に主を見上げて弱いものですどうぞお助けくださいと共に祈りを捧げることができるものとさせていただくことができます。18節を見ますと御霊によって導かれているならあなた方は律法の下にはいませんという言葉がありましてもうあなた方が聖霊に従おうとするならばもう律法で縛られるということはないということです。律法の下にいますと私たちは自由な発想というものを失ってしまうということがあります。こんなことをしていいんだろうかクリスチャンはこんなことをしていいんだろうかそう恐れる心が私たち教会の行動の原理となってはいないかということを思います。教会ではこんなことをしていいんだろうかクリスチャンはこんなことをしていいんだろうかもちろん罪に関わることはしてはいけないでしょうけれどでもそうではなくて私たちが御霊によって生きる律法の下にはいないということを知るときに自由な光をこの教会にお与えになるということであります。こんなことしていいんでしょうかと尻込みをする私たちを聖霊は照らしてもっと広い場所へ出てきなさいと引き出してくださいます。あなたにはこういうことをすることができる教会はこういうことをすることができるともっと広い可能性を持っている豊かな道がそこには備えられているということを示されます。私たちは新しい街道を建てようとしておりますけれども、まあ、建物が新しくなるということはただ見た目が変わるというだけではなくてそこで行うこともまた変わっていくと思います。もちろん変わらない部分もありますけれども教会はもっとこんなことができるあなた方はもっとこういうことをすることができるこの隣人を愛するという 一つの言葉に集約される神の心、愛の心の中に聖霊の照らす新しい道が私たち教会の理解となっていくのです。今まで教会と結びつけてこなかった人々と関わる道、あるいは今まで教会と結びつけてこなかった分野と関わる、そういう道を御霊は示してくださる。使徒の働きを読みますと、そういうことの連続ではないかなと思います。あの人の家に入る、とんでもない。コルネリオのところに行ったペテロは最初そうでありました。こんなもの食べられません。幻の中にですね、夢の中に見た汚れた生き物、これは汚れてないんだと神様は言われました。私たちもそのような道を歩んでいく教会であります。私たちは律法の下にではなく聖霊の光のもとに歩み続けます。そういう教会として、生きた教会として成長していきたいと思います。来週は教会総会が行われて、また新しい一年の歩み出しがスタートがなされますけれども、私たち教会がこの聖霊の光の中に本当に生き生きと豊かな道を歩んでいくことができるように、共に祈りに願いながらこの1週間歩ませていただきたいと思います。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、聖なる御名をあがめて感謝いたします。御霊が指し示してくださる道はいつでも生き生きとしていて、そしてまた豊かであり、私たちをそのあなたの光の中で隣人の必要に気づかせ、そして主の体として共に生きる喜びを増し加えるものであります。私たちはさまざまな制限を今耐え忍ばなければならない中にありますが、この主の心に今も触れており、そして主が私たちを喜びの道へと導いていてくださるということを心に留めて、一週間歩むことができますように、その光の中でどうぞ主よ、あなたの愛を豊かに受け、また表すことができますようお願いいたします。尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。